今朝与えられている聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書8章14節から17節です。マタイの福音書8章14節から17節新約聖書14ページになります。お読みいたします。それからイエスはペテロの家に入り、彼の姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスは彼女の手に触れられた。すると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。夕方になると、人々は悪霊に疲れた人を大勢身元に連れてきた。イエスは言葉を持って悪霊どもを追い出し、病気の人々を皆癒された。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負った。以上の箇所から、癒し主キリストと題しまして、清岡先生に御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。ようやく過ごしやすくなってきたかなという感じもいたします。でもまだ疲れの出やすい時期にあるかと思いますので、お互いのためにも祈ってまいりたいと願います。今日もこのマタイの福音書の8章を見てまいります。このマタイの福音書の8章にはさまざまな癒しが記されております。それは百人隊長のしもべが癒されたことや、そしてまた今日の箇所にありますイエス・キリストの弟子ペテロの姑の癒し、それがですね、今日のところにおいても語られております。そのところを見てまいりますけれども、一つはこのペテロの姑の病ということがあります。14節に、それからイエスはペテロの家に入り、彼の姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になったとあります。マルコの福音書や、あるいはルカの福音書を見ると、この日のイエス・キリストの行動がよくわかります。この日は安息日で礼拝の日でした。そしてキリストはまず朝は会堂に入り、礼拝を捧げました。しかもその街道では様々な癒しもされたわけですが、そして街道から出てからはですね、百人隊長のしもべを癒されたりもしました。そのように朝からずっとですね、働きをなし、疲れてもいたことであったと思います。だからこそキリストは弟子の何人かを伴って、この弟子のペテロの家で、休息を取る、そのことをこう願い、そのようにされたわけですね。キリストが休息を取るために、入ったわけですけれども、イエス・キリストに休憩が休息が必要なのかとなるかもしれません。ですが人となられたキリストは人としてのゆえに、人としての体も疲れもするし、あるいは眠ることも必要であったわけです。これは私たちにも言えることでもあるかと思います。この日本福音住教会、私たちのこの群れの牧師たちには、このサバティカル休暇という制度があります。サバティカル休暇。耳慣れないという方もいらっしゃるかもしれませんが、それは7年間牧師として同した後には、数ヶ月など少し長期の休暇を取るようにというものであるわけです。休暇と言いますけれども、その内容はそれぞれの判断に委ねられているわけです。その間に学びをですね、まとめてされる方もいらっしゃる。またそうではなくて見聞を広めるということで、海外に出かける方々もいらっしゃる。もちろん体を休めるという そのことに専念される方もいるわけですが、まあ、それにしてはやはりそういった休息の時が必要であるということがあります。まあ、そんなのは贅沢とされる時代もあったかと思います。それこそ24時間戦えますかといったですね、そんな言葉が飛び交うような時代もありました。まあ、ですが良い働きをなすためにはやはり休憩、休息ということは必要であるわけです。そしてそのキリストがペテロの家に入るとペテロの姑、ペテロの奥さんのお母さんが熱病で苦しんでもがいていたとあります。当時はその地域においては熱病が様々にありました。当時のこの地域では熱病としては、まあ、大きく3つのものが あったというわけですが、まずこのマルタ熱がありですね、体が貧血や衰弱で弱ってしまう、また中枢から来る熱やあるいはマラリア、特に、マラリアも多かったと伝えられています。まあ、ガイラヤ湖の周囲にもやはり沼地があったりして、そのマラリア化が多く発生したと言われるわけですね。まあ、そういう中で激しい悪寒やあるいは横断もあったりする、まあ、苦しい病でもあったわけです。まあ、彼女はこのマラリアであったのではないかと、まあ、推測されたりもしています。まあ、でも彼女の熱病はペトロにとっても突然のことであり、家に帰ってみたら奥さんのお母さんが熱病で苦しんでいた、そんな姿を見て驚いたことでもあったかと思います。次には第2にはこのペテロの姑の癒しということがあります。14節から15節を見ると、それからイエスはペテロの家に入り、彼の姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスは彼女の手に触れられた。すると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなしたとあります。イエス・キリストは彼女の手に触れて彼女を癒されたとあります。当時は男性が女性の手に触れるということはやはり珍しいことでもあったわけです。イエス・キリストは彼女の手を取り、癒し、立ち上がらせたとあるわけです。まあ、こうして癒されました。まあ、このように癒しがなされたわけですが、注目すべきことは、癒された彼女がその後行ったことがあります。癒された後、彼女は何をしたんだろうかとあるわけですが、聖書は記しています。彼女は起きてイエスをもてなした。とあります。彼女はすぐにイエス・キリストたち一行をですね、いろいろあれやこれやともてなしをしたというわけです。それこそ食事やさまざまなことでもてなしをしました。まあ彼女にとっては本当に癒された中で、本当にイエス・キリスト、そして弟子たちに食事や何やかやとしてお世話をしようとしたわけですね。またし始めたわけです。このもてなしたという言葉ですが、これは聖書の下に中として仕えたとあります。仕えること、奉仕することでもあったわけです。彼女のそれこそ癒されたことへの精一杯の感謝の表れでした。その救われた体を持ってイエス・キリストに仕えたということでした。でも病み上がりの体ではないかとなりますが、イエス・キリストは彼女を確かに完全に癒されたということでした。その彼女の姿から思わされるわけですが、私たちもイエス・キリストによって罪から救われたものであり、また命を与えられたものである。罪の中に死んでいたわけですけれども、そして神の裁きを受けるべきものであったわけですが、キリストの十字架の家に、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ、 そのことによって罪許された命を与えられた。そのことがあります。ではその救われた者として何をすべきかということになってくるわけです。ペテロの姑は癒された後、イエス・キリストに仕えたとあります。同じようにキリストに私たちも救われた者として、この体をもってキリストに仕えていくということになるわけです。聖書ではこのような勧めもあります。死者の中から生かされた者として、あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさいとあります。この生かされた体をもって罪のためではなく神のために捧げ使いなさいとそのような勧めがなされております。まあこれはあくまでお話であるわけですが、まあこんなお話があります。それはイエス・キリストが町を歩いておられると家の上から声が聞こえたというわけですね。そこでイエス・キリストが見上げると一人の若者が酔いつぶれていたというわけです。そこでイエス・キリストがなぜ酔いつぶれているのかと問いかけると彼は答えるわけです。主よ、私は病気でしたがあなたにより癒されました。そしてしばらくすると今度は女性を追いかけている若者に出会いました。そしてイエス・キリストが彼に問いかけるわけです。なぜあなたはそのようなことをするのか、そのことを聞きました。すると彼は答えるわけです。主よ、私は目が見えないものでしたが、あなたにより見えるようにしてもらいました。まあこれは本当にこうあくまで私ですけれども、癒されながらも、その癒された体を神のためではなく罪のために用いるということでした。私たちはいかがだろうかとなります。この救われた体を神のために使えるものとして捧げるのか、あるいは神の働きのために用いてくださいとするのか、それとも自分のさまざまな罪のために用いるのかと問われてもきます。聖書では、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいという言葉があります。イエス・キリストの十字架によって罪許され命を与えられたもの、だからその体を持って神の栄光を表しなさい。ペテロの姑はその癒された体を持ってイエス・キリストに仕えたわけです。では同じように救われた私たちとしてはどうするのかと問われるところでもあります。三つ目には人々の癒しのことが記されています。十六節に、夕方になると人々は悪霊に疲れた人を大勢身元に連れてきた。イエスは言葉を持って悪霊どもを追い出し、病気の人々を皆癒されたとあります。夕方になると大勢の病人たちがイエス・キリストのもとに連れてこられたというわけです。でもなぜ夕方なんだろうかとなります。そこには確かに昼の暑さを避けるということもあったかもしれませんが、でも大きな理由はこの日が安息日であったということでした。当時安息日、7日に1回訪れる安息日にはすべての労働が禁止されていました。病人を癒すことも労働とされて禁止されていました。まあもちろん死の危険のある場合のみはもちろん手当てをすることも許されていました。また安息日には乾いたイチジク2個以上の重さのものを運んではならない、まあ本当にですね、荷物を運ぶなということもありました。 ですからそれも労働とみなされたわけですから、ですから病人をですね、例えば担架に乗せて運ぶということもそれはできなかったわけです。まあそんなさまざまな当時の規則もあったりして、人々は安息日の明ける終わる夕方を待って待って、そして病人たちを運んできたというわけです。当時の一日というのは夕方から始まって夕方で終わるものでした。人々はイエス・キリストの力を知って、何とか癒しをと願って夕方を待って、安息日の終わるのを待って、本当にやってきたり病人を運んできたりしたわけですね。まあこうして多くの人々がその苦しみから癒されたわけですけれども、キリストはまさに休む暇もなくその技を成していたということがわかります。イエス・キリストはある時、一人の人を癒した時に言われました。私から力が出ていくのを感じた。使徒となられたイエス・キリストにとっても人を癒すということは力を消耗することでした。疲れることでもあったわけです。だからこそ先に触れまして、ペテロの家に入って人を休みようと思ったわけですね。ところがさらに多くの人々が救いを求めてやってきたということでした。そしてキリストはその助けを求める人々を愛し、自分のまあ疲れも忘れ、人々を癒すことをされたわけです。まさに自分を与えるという、そんな姿でした。ある時のことで聖書に記されていますが、このようにあります。イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒されたとあります。イエス・キリストは彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。このキリストが言われたわけですが、人の子が、キリストが来たのはですね、使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たと言われました。使えられる、自分が多くの人々から使えられるためではなくて、むしろ使えるために来た。そしてその極みは、その命を贖いの代価として与えることだというわけです。まあ、そのようなイエス・キリストの姿を見るとき、では私たちはと問いかけられます。もちろん私たちはキリストとは異なり、キリストと同じように人々を癒したり助けるということはもちろんできないかもしれません。けどそのキリストの姿勢は私たちにあるのかと問われたりもします。キリストの姿を見、キリストに習うものにということがあり、少しでも習うことができれば幸いでもあるかと思います。キリストに習いてという言葉、本もありますけれども、キリストに習うということがあります。賛美歌の121番に歌詞がこのようにあります。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心砕きし、この人を見よ。食する暇も打ち忘れ、虐げられし人を訪ね、友なき者の友となり、心砕きし、この人を見よ。そんな賛美があります。こうしてキリストは多くの人々を癒し、また人々を救われた。そのキリストの姿を見ることができます。そして最後4つ目には、予言の成就ということがあります。17節にこのようにあります。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負ったとあります。このようにキリストがなされた姿を見るとき、そこに旧約聖書の預言の言葉があり、預言の成就を見るということでした。 人々は自分を捨て、自分を忘れ、そして人々のために仕えたキリストの姿を見るときに、旧約聖書に予言されていた救い主の姿をそこに見たわけです。旧約聖書のイザヤ書にある言葉ですが、イザヤの53章というあの有名な章ですが、そこにはこうあります。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと、とあります。今日でもイエス・キリストの死は、イエス・キリストが当時のローマ帝国に反抗したからだとか、あるいはユダヤ人指導者たちと争ったからだとしか見ていない人々もいますが、そうではないわけですね。イエス・キリストの死は私たちの罪の身代わりということであるわけです。その預言者のイザヤ書には、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったとあります。イエス・キリストの身代わりの死は、旧約聖書にて遥か以前から予言されていたことであったわけです。ですから、イエス・キリストのこのような姿を見るとき、人々は予言の成就を見たわけです。まあ、こうして、ペテロの姑の癒しの出来事が記されております。私たちは自分を捨て、キリストが人々に仕えられた、本当にその姿から、キリストの愛と、また憐れみを見、覚えることができます。そしてまた、癒されたペテロの姑が、癒された後、キリストに、また人々に仕えたように、そのことから私たちも同じく救われたものとして、癒されたものとして、今度は仕えていくということ、そのことを改めて、この聖書の箇所、特にペテロの姑の姿から見ることができます。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは生まれながらに罪人であり、罪の性質を持っているものでもあります。幼い小さな頃は本当に天使のように見えていても、だんだんと人間の罪深さが現れてまいります。そんな私たちをあなたは愛し、またイエス・キリストを救い主として世に送り、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして死なれ、私たちの罪許され、救われ、命が与えられたことを感謝いたします。どうぞそのような救いに預かったものとして私たちはまたあなたに仕え、また人に仕えていくことができますよう、どうぞ導いてください。御言葉を感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。